はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、プレスディフェンスのまとめ、わかりやすくということでお話をしていきます。最初にいただいたお便りを一通読ませてください。今日は YouTube のコメント欄でいただいたものを取り上げさせていただきます。いつも拝見させていただいています。ありがとうございます。ディフェンスでオールコートゾーンプレスを仕掛けた際、ハーフコートまで下がってきた場合、マンツーマンディフェンスにするべきでしょうか。それともゾーンディフェンスのままの方が良いでしょうか。チームスタンスによっても多少変わると思いますが、ぜひご意見いただきたいですというね、5日前にいただいた YouTube のコメント欄からこのご質問今日は取り上げさせていただきます。ありがとうございます。そうですね、私はですね、ゾーンプレスのは静かなゾーンプレス 2-2-1、 これは後ろに下がった時にゾーンがいいと思ってるんですね。静かなゾーンプレス 2-2-1、 これは後ろに下がったらゾーン、そして動きのゾーンプレス 1-2-1-1 はマンツーマンっていう風に、変えています。 2-2-1 だったら後ろ下がったらゾーン、 1-2-1-1 だったら後ろ下がったらマンツーっていうのがいいかなと思っています。で、静かとか動くとかどういうことっていうとですね、この、静かな、静的な、プレスっていう表現はどちらかっていうとですね、ボールに対してこうワッと仕掛けるというよりは、相手のミスを誘うっていう、そういうタイプのディフェンスですね。それからフルコートのプレスなので、センターラインを8秒で超えなきゃいけないっていうルールがあるじゃないですか。その8秒バイオレーションを誘うっていう、そういう感じですね。こうじわじわじわじわと仕掛けていく、そんな感じが、私は静かな、おとなしいタイプの、ゾーンプレスというふうに表現しています。まあ、一方でですね、動きの動的なゾーンプレスっていうのは、これはね、今の逆でわっとこうボールに仕掛ける、ボールを取りに行くタイプのディフェンスですね。8秒バイオレーションだとか、それから相手のですね、何かターンオーバーを誘うというよりは、こうガッとこうボールを奪いに行くような、そういうタイプ、これで分けています。まあ、代表的なものでいうとですね、この静かなものの、代表格は 2-2-1 ということですね。スローインのプレイヤーがここにいたら、まず最初のスローインは出させると、で出してからですね、この真ん中の、ボックスですね、4人のこのボックスのところ、ここに何しろボールを入れさせず、端へボールを行かせると。で気がついたらこのセンターラインを、超える8秒間が過ぎてるみたいなね、そんな感じ。出しどころがなくて後ろに返すしかない、ね、縦には出せないから横に出すしかない。でなんとなくこうドリブル突破はもうできないという感じで、こうなんとなく時間が過ぎていくと、その間にパスミスをしたりとか、トラベリングをしたりとか、で8秒バイオレーションというものにつながっていくっていう感じの、こうどっしり構えた静かなゾーンプレスですね。これを 2-2-1 というふうに考えています。でこの場合はそのままスーッと下がっていって、で例えば 2-3 のゾーンディフェンスとか、やるっていうのは相性はいいと思うんですね。一方で、動きの、プレス 1-2-1-1 ですね、こちらはボールに対して仕掛けるという方になりますから、スローインに対してもこの1番の選手がこう邪魔をしてね、でパスが入ったら、1とこの3でダブルチームするというようなタイプのね、ボールが入った瞬間からワッといく感じですね。こういう感じっていうのは基本的にこう人に対して仕掛けていくっていう感じになるので、その勢いのままセンターライン越えたらですね、マンツーマンでついていくというのがやりやすいかなと思うので、一般的にはこの 1-2-1-1 型は後ろに下がったらマンツーマン、さっき言った 2-2-1 型は後ろに下がったらゾーンという整理でいいんじゃないかなと思います。質問の答えとしては以上になるんですが、もう少しね、補足でプレスディフェンスのまとめということで言っておくと、まずですね、すべてのダブルチームは 2-2-1 になるという、これはね、ぜひ覚えておいた方がいいです。選手が覚えておくと、こう臨機応変にプレスができるという合言葉だと思います。すべてのダブルチームっていうのは、これはハーフコート、フルコート、ゾーン、マンツー、問わずですね、ボールに対して2人行ったとしますね。2人行ったらその後ろは、ここが2で、その後ろは2、一番奥に1と、この形しかですね、コートの守りようがないんですね。はい、ボールにダブルチームにひとたび行ったら、ボールマンから見て2-2-1になってないと絶対守れない。例えばこれがですね、2-1、ここが1人しかいなくて後ろに2とかっているとですね、真ん中にパス簡単につながれちゃうんですよ。まあそういうことになるので、必ずですね、2-2-1になる。どこでダブルチーム仕掛けても。これハーフコートの、ドライブに対してカバーして、どこかね、ゴールの近くでダブルチームしたとかっていう時もそうなんですけど、絶対にボールから数えて、リング方向に向かって、2-2-1になるっていう、このね、すべてのダブルチームは2-2-1になるっていう、この言葉はね、ぜひ頭に入れておいたらいいかなと思います。はい。で、 今までゾーンプレスの話をしてきたんですが、まあ、マンツーマンプレスどうなのということもね、思われた方いると思うんですけど、マンツーマンプレスはできれば一番いいんです。一番攻撃的で一番効果的な、プレスがマンツーマンプレスだと思います。だけれどもね、一個、デメリットがあるとすれば、やっぱ捕まえが難しいんですね。こちらの図を見てください。まあ、これ、スローインとしてですね、スローインのところから、ちゃんとね、マッチアップマンがすぐに捕まえられて、そしてですね、ボールマンとそのマッチアップマンの大体3分の2あたりですね、ボールマンとマークマンを結んだ3分の2あたりにこうやってポジションが取れればですね、これは非常にいいポジション取りができるので、ここが例えばね、ボールを受けに来たらディナイができるし、ボールがドリブルで進んだらそのままついていけるしっていう形で、ちゃんと捕まえられたらマンツーマンプレスが一番いいんです。そのまま、ダブルチームせずにプレッシャーをかける、まあ、ゾーンでいうと 2-2-1 的なね、静かなマンツーマンプレスをすることもできるし、ダブルチームにどんどん行く 1-2-1-1 的な、動きの激しい動的な、マンツーマンプレスもできるんで、アレンジも効くので、これが一番マンツーマンプレスが一番いいんですね。なので、余談になりますけれども、例えば新チームになって、何かディフェンスを鍛えたい、脚力を鍛えたいというふうに考えたときは、ぜひですね、マンツーマンプレスを最初に導入するってことは一つの方法として、脚力強化にいいと思います。はい。ただし、このマンツーマンプレスっていうのは、捕まえが難しいんですよね。自分たちがシュート入れた後とかにですね、プレスって敷くと思うんですけど、その時に自分のマークマンが自分の思ったところにいるかどうかっていうと、それ分かんないですよね。どこにいるか。もっと言うと、この選手たちは止まらないで絶対動くわけですから、その辺でですね、理想のポジションになるのが難しいということですね。じゃあ、捕まえを楽にするんだったら、捕まえのならないゾーンプレスにしましょうと。ね、相手がどこにいたとしても、マークマンがどこにいたとしても、自分はここに立つということを決めればですね、はっきりとこうポジション取れますよね。だからその辺の、なんていうかな、対抗策としてね、ゾーンプレスっていうのがあるということで、メリットとしてはマンツーマンプレスの方がいろいろ理想的だけど捕まえが難しいと、ゾーンプレスの方がまあいろんな意味でちょっとね、後手になる部分もあるんだけれども、捕まえが楽ということで、捕まえが楽にするんだったらゾーンプレスと、捕まえができるんだったらマンツーマンプレスが理想ということも頭に入れておきましょう。最後ですね、まあディフェンスの高さですね、フルコートで当たるのとスリークォーターから当たるっていうこの2つ、使い分けるとまたさらに相手にとって嫌なチームになれると思います。フルコートっていうのはもうスローインから当たる、ね、とにかくボールをこう取りに行くという感じの、当たり方ですね。で、スリークォーターっていうのはパスが入ってから仕掛けると、スローインのパスは許すという形になります。まあ、2-2番でもですね、例えばこれ、ボールに対して、スローワーはいませんけれども、この一線のこの2人ですね、ここが、最初のスローインを簡単にさせないような守りをするとかね、っていうことをするとフルコートプレスになります。逆にですね、もう完全にここはパスはもうどこでも入れていいですよというふうにして、入れた後から、コートのこのね、範囲を守るっていうことは、これスリークォーターのディフェンスということで、まあ時間と点差とかそういうのによってですね、このスリークォーターとフルコートプレスを使い分けると、さらにですね、相手としては、非常にこう対応が難しい、そんなプレスになるかなと思います。はい、ということで今日はね、いただいたご質問から、ゾーンプレスまとめということでフルコートプレスについてお話をしました。いかがだったでしょうか。今日の放送がちょっとでもお役に立ったら嬉しいです。ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。コメントお待ちしております。ぜひですね、この、番組で取り上げてほしい、質問だとか、テーマなんかありましたらコメント欄にてお待ちしております。バスケの大学無料メルマガ配布しております。メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたにコーチングについてのいろんなメールをお届けいたします。ぜひとも下の説明欄からメルマガの登録無料で、お受け取りください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。表ではちょっとね、出しにくい私の頭の中の共有をね、させてもらっているコミュニティになりますので、ぜひとも一度お試しください。Facebook グループの参加、YouTube メンバーシップの参加、そして Voicy プレミアムリスナーでの参加、とあります。プレミアムリスナーの方はですね、初月無料となってますので、ぜひお試しいただきたいと思います。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。